ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ始まりました、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。
はい、
5月3日になりましたか。
この間なんですけどね、はい、コンビニに行って、でこう出ようとした時に、俺より前にこう若いお兄ちゃんがね、こうコンビニを出ようとして、それと、そのまあ後ろからこう出たんですよ。だから右の方からおっさんがね、こう歩いてきて、でその若い兄ちゃんがコンビニの前に自転車止めてたんですよ、多分そのお兄ちゃんのやつ、で邪魔だっつってそれを蹴り倒したんですね。
誰が？
ジジイが。
チャリを。
チャリを。で、その兄ちゃんのじゃないと思ったんですよね。中に入ってる、他のお客さんだと思って邪魔くせえなっつってバーンって蹴ったら、たまたま俺の前にいた、ちょうど店を出る時の兄ちゃんが。
ああ、まだ兄ちゃんは自転車にたどり着いてないタイミング。
ないタイミング、
びっくりした、びっくりした。
バーンって言ったら、何してんだよっつって、
その若い兄ちゃん、
若い兄ちゃんが。
どれぐらいの兄ちゃんですか？
まあ20前半ぐらいかな、大学生ぐらいのね。
とっぽい感じ？
まあ若い、とっぽい感じではない、とっぽいっちゃとっぽいけど、なんかまあ韓流
東京ホテイソンのツッコミみたいな感じ。
いや、あんな感じ
イメージしたんだけど
全然違う、ね、
東京ホテイソンの、
ど
っちか、いやそれなんとか
じゃない方、
じゃない方の感じ、
じゃない方の感じじゃなくて、じゃない、
あ、じゃない
あのね、なんだろう、まあ髪の毛は、
イメージしたいのよ、
髪の毛は
どんな感じか、
金髪なんだけど、
大宅の宅、
違う、まだ韓流好きのちょっと華奢なんだけど、
韓流好きか、
うん、
ちょっと髪、カラー髪、
カラー髪の、
カラーヘア、
カラーヘアでスラッと背の高い感じの、まあ、凶暴そうな子ではない、
ちょっとオーバーサイズ服、オーバーサイズの服着て、
ダンス
かじってんのかなって、
そう
はいはいはい、イメージできました。
いわゆるラップ、続けて、ラップ系っていうわけではなくてね、
はいはいはい。
で、ジジイはジジイで、まあちょっと、
どんな感じ？メダカ師匠の感じ？イメージが師匠やね。
全然そんなちっちゃくない。
うん。
でも別に大きくもない。170ぐらい。で、50後半なのかな。
カウス師匠じゃん。
ちょっと、昔ちょっとやんちゃ。
カウス師匠だね。
カウス師匠
と考えればいい。
じゃない。
違う。
イメージは違う。ちょっとやんちゃっぽい、ぽかったんだろうなっていう。
まあそうだろうな、そんな蹴り飛ばすぐらいだから。そんなことより、お前の最近見た夢の話で、ほら、なんか、夢の中で、お前の奥さんが、天心木村と、お前が家帰ったら、奥さんが天心木村と浮気してて、セックスしてて。で、なんかそれを見て、お前は、挙取るどころか、なんか冷静に、ダメじゃん、こんなことしちゃう、みたいな感じで。とくとくと説教して、なんか嫁をビンタしたみたいな。その話聞かせて。
今も全部言ってんの全部言って
んの。何その夢っていう。
知らん。なんかわからんけど。
なんで、いやもう。天心木村と奥さんがやってる夢見てんだよ。
もうすると思ったなんつって俺言って。
夢の中で。夢の中のお前は。
もうだから本当に、行為の最中だったの。
夢の中の、
お
前が帰ってきたら。もそもそしてたと。
布団で
。
で、
バーって、
やばい
ったら、
やばいっつって言って。
木村が腰振ってた。
いや、もう俺が帰ってきたって分かって、すごくこう、服着ようみたいな感じになって、二人で。で、もう俺は、案の定そうだなって、なんか当たりつけて俺帰ったみたいな感じで。やってたやな。
そういう夢なんだよ、マジでそれ。
やってたやなって言ったら、嫁もこう、だんまりで、木村も、木村は後輩だから、いや、やってないですって言ってんだけど、チンコギンギン立ってんのよ。やってんじゃねえか、お前、おい、つって。で、
あると思います、つって。
は言わなかった。
言ってなくて。
で嫁は、うん、これ初めてじゃないな、
うん、
何回目だ、
うん、
って言って木村がいや初めてですって言って、
うん、
うるさいお前もう黙っとけ、
うん、
で嫁に何回目だってずっと黙ってるのね。うん、じゃもう黙ってるっていう時点で、うん、もう初めてじゃないな、
うん、
何回かあるなって言って、
うん、
でこう いつからだ、
うん、
いえって言ってなんかピンタしピンタ始めてもらういいからいい、うん、いつからだいつからだパチパチって軽く
正気じゃねえよそんな夢見てるの、うん、お前お前の精神状態多分正気じゃない状態だぞ、うん、そんな夢を見て、
うん、なんだろうこれと思ってなんかすげえ冷静だった。
そんな話があの話してよ。お前が、
うん、
家に誰もいない日部屋真っ暗だからよし、うん、チャンスだっつって、
うん、
トイレ入って、
うん、
うん最近買った AirPods Pro の、
うん、
プロを耳にはめ込んで、
うん、
音を遮断して、
うん、
トイレでゴリジゴリしてたら、
うん、
その間に多分お前が入った時は家には誰もいなかったんだろうけど、
うん
遮断、耳遮断してるから帰ってきてる物音にも気づかず、
うんうん、
家族が帰ってきてて、うん、ほんで、あろうことかお前は鍵を閉めてないでしこってたから、
うん
うん、お前の嫁さんがなんかおしっこかしたくなって入った時に、うん、お前がしこってて、で、奥さんがそれ見て、
うん、
あ、しこってたんだって言ったら、お前は、うん、しこってねえよって、強がったって話。
もう全部言ってる。全部言ってんだよそれ、うん、家に誰もいなくてじゃないんだよ。
あそうなの、うん、いたのか。
夜中帰ってきて
寝静まってたってこと。
寝静まって真っ暗だと思ってね。
だ
いぶこれしこるチャンス
チャンスだっつって。
でトイレ入って、
うん、
なんかいつも鍵すんだけどなんかその時だけ鍵しないでさ、
まあ、油断したんだろうな、
うん、まあ、寝
てるし別に来るわけねえっていう過信が、
うん
うん、
あって、
うん、
エアポッツして、
うん、
でチンコギンギンにし握りしめながら、
うん、締めながら
しこってて
ゴリゴリしこってて、
うん
うん、
でもう遮断して
る。今年6になるおっさんが、
うん、
夜中ゴリゴリトイレでしこってて、
うん、
それ何あの携帯の
上げ下げ
上げ下げ動画
で、うん、上げ下げで
上げ下げ動画のやつ見ててゴリゴリしこってたら、
うん、そしたらもうこうまあトイレは明るいから
部屋の中明るいから、
うん、トイレはね
開けられてるの気づいてない。
そう
ね、うん、
開けられてんのも気づいて
ない。多分しばらく見てたんだろうね奥さんはね、うん、
でこれも
うあしこってるしこってるっつって、
うん、でパッなんか人の気配があるなんて、うん、パッと見たら嫁がニヤニヤしてた
して、
しこってんだ
しこってんだ
って言ったらもう
だって見てんだから
もう現行犯逮捕だよ、
ね、逮捕なのにお前が言った言葉は、
うん、いやしこってねえよって何なんだろうあれ男の人ってみんなそうだと思うんだけど
そうじゃねえだろう。そこまで現行犯抑えられてたら俺はもう観念だよ。
ああ
っていう お前人が悪いぞお前しこってたけどさ
そんなすぐ出る
なるでしょ。
いやなん
のお前はいやしこってねえよ
しこってねえよって言うよなんか
しこってたやん
しこってねえよって言う
しこってたやん
しこってたよもうしっかりだけどしこってねえよってなんか言っちゃったの。いやしこってるやんっていう
46にもなって
何なんだろうなあの嘘
しょうもない嘘ついて、
うん、瞬発の
しばらく見られてたんだからさ、
うん、
瞬時に察するじゃんそのあもうあ完全に見られてたんだなって、
うん、
なんもう白旗なのに
白旗なのに無駄な抵抗
よくあるよなお前ほんと無駄な抵抗
しこってねえよっつって、
うん、しこってねえよ、
うん、
ギンギンなのに、
うんしこってるじゃんって。
しこってんじゃん、立ってんじゃんってビンタされたんだろ。
う
ん、
そうそうそう。それ俺の夢。うん、いや、もう、そんなもんあるんだけど、今日さ、柳生さん一緒にいたでしょ、ゴルフの。で、二人のラジオを聞いてて、
うん、
去年、
あ
イントネーションがね、ちょっと。
やっぱそこ静岡弁出てるねって言われたやつね。
うん。うん、
俺たちは、去年。
俺は去年。
本当それは違うんですか。おかしい。あ、おかしい。
去年。
去年つくんだね、インパクトが。
うん。俺は去年だよ、ね。
去年。
ああ。去年と、で。
言われてみればおかしいのかなって気がしてきたわ。
うん、で、あと嫁がね、
うん、
毎回、それもそうだけど、
うん、
あれもだよって言われてるのが、うん、出てきた。
ん？
俺らは。
出てきた。
うん。
無所から出てきた。
とか
。うん
出てきたでしょ、うん、とか、
うん、出てきたあ
出てきた
言われてみればそうか
俺は出てきたって言うじゃん
ああ、確かに言われてみるおかしいな、
うん、おかしいんだよ。
出てきただろ、うん、ああ言う言う、
あの時出てきただろって、
ああ言う言う言う、
出てきたなんだって。
なるほどね、
うん、
まあ、ちょいちょい出ちゃうよ。だからお互いが同じ地元だから、やっぱもう訂正できないし、まあ、
できない。だから
変なイントネーションだなそれとか言えないし、
関西弁とかね、東北なまりとかだったら、うん、もう露骨に違うからすごい気にはなるけど、俺ら他はある程度普通だから、
うん、箇所箇所で耳に残るんだろうね。
そう、違うから、うんって、うん、ってすげえ気になるんだって。
去年みたいな、うん、
去年出てきた、
出てきた、
行ってきた、
あ、出てきたのことか、
行ってきた2日。
うん、なるほどね。
なんかそんなのが何個かある
んだ。それはもう本当に皆さんお愛想ということでね、
うん、お愛想、
ご愛嬌、ご愛嬌でね、行きましょうよ、
うん、
さあということで早速行きましょう。トータルテンボスの
抜き差しならないと。
さあ、トータルテンボス大村智博です。藤
田健介です。
この後も皆様ぜひお聞きください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ、まずはこちらのコーナーです。
矢に入れました。
我々の先輩である元ハローバイバイ、そして元銀七の千葉公平さんの YouTube チャンネル西成ハウスのナレーションのように、あなたが何かに取り組もうとしたところ嫌なことが起こってしまった、そんな日常の出来事を送ってもらっています。嫌なことが起こったタイミングで矢に入れましたのフレーズを入れてください。それではご紹介していきましょう。まずはこちら、ラジオネーム川崎のちん。僕はつい1ヶ月前から抜き差しを聞き始めた超新参者です。先日もいつものように抜き差しならないと聞きながら配達に向かっていました。配達先はいつも顔なじみの業者さん。荷物の受け取りを対応してくれる人は70代のおじいちゃん。いつも冗談を言い合う仲です。しかし今日はいつもと違う人が荷物の受け取り場所にいました。僕の配達で使う車には社名がデカデカとプリントされているので、遠くからでも僕が来たとすぐわかるんですよね。その人は僕の到着を遠目で確認するなり、ぴょんぴょん跳ねながら手を振ってるんです。あれ、おじいちゃんはいつもこんなことしないのにな。よく見たらマスク越しからもわかるような若い女の子だったんですよね。ゆっくり近づいていくと、出るところ出ている、まさにボンキュッボンの同い年ぐらいの女の子でした。またその子が見た目に似合わず作業着を着ているのがたまらないんですよね。僕の波動砲も臨戦態勢です。荷受けの場所に横付けすると、女の子が窓を下げるようにジェスチャーしてきたんです。おもむろに窓を開けました。矢に入れました。
なんだ、
いやー、抜き差しならないと大音量で聞いているのを忘れてましたよ。ちょうど小村さんがチンチンの出し入れはしたの？のフレーズが響き渡った頃に窓が全開になってたんです。いつもなら藤田さんが突っ込んでバランスが取れるのに、今回に限って藤田さんどうやらのかぶせをしていまし、してくるではありませんか。女の子は窓を開けるまで笑顔だったのに、それを聞いた瞬間に引きつっていましたよ。ああ、初めて俺が矢に入れた時の顔に似てるな。いや、悪いことした ね、
まあ、ね、
川崎のチン、ごめんね。
本当にこれダメなんだよ。
こればっかりは止められないんだよ。それはもう窓を開けるタイミングを見誤った、これは川崎のチンが悪いとさせてくれよ。うん。ねえ。
本当だよ。
まあそれで、何ですかそのラジオ、キャハキャハでうまくいくパターンもあるからね。
まあね。
その子がそのパターンに乗らなかっただけで。
うちの娘の担任の奥さんも聞いてくださってるらしいから、あんまり学校の悪口は言えなくなってしまったよ。
いや、学校
まあ言ってないんだけどね。
言ってないだろ。うん、奥さんの、お前の娘の担任の奥さん。
うん。
じゃあ、お前の娘に、その担任が、うちの奥さんが聞いてるらしいぞ、パパたち、お父さんのラジオって言ってきたんだ。
めちゃくちゃファン、あ、夫婦揃ってファンなんて。
へぇー。あ、担任もファンでいてくれてる。
担任もファンで。
あ、そう。
で、しかもラジオ聞くぐらいのファンで。
おぉ、コアだよね。
うん。だから相当、だからスーパー、うん、スーパースターの娘みたいな扱いになってる。
俺のスーパースターの娘だってなってんだ。
なってる。
めちゃくちゃエコひいきされてんじゃないの。
うん、なんかあんまりこのトラブルとかないみたいだね。
全力で守られてんじゃないの。
多分ね。
よからぬなんかいじめだなんだ、あってないに しろ、うん、会おうものなら、何やってんだ
この子は、特別な子なんだぞつって。
あ、そう。もう娘としては、まあ、気分はいいわな。
いいわね。
うん。
さあ、続きまして、くすんだマンホール好きですね。
お、出た。
あれは日曜日の昼下がりでした。娘が、パパ、TikTok 知ってる？すごい面白いんだって。私も見たいな、とのこと。あ、なんか今そんな風に喋ってたけど。どうやら幼稚園で友達から聞いてきたらしい。
幼稚園児か。
幼稚園児だった、
うん、
すげえ。つい最近まで赤ちゃんだったのに SNS に興味を持つなんて子供の成長にほっこり。
すげえ。
隣にいる妻もいつもよりも穏やかな感じ。 SNS には詳しくないけど TikTok がつい最近スマホに入れたばかり。よし、パパのかっこいいところ見せてやろうと得意顔でアプリを起動しました。矢に入れました。
やっちゃったな。これは
スマホの画面には水着姿でおっぱいをボーンボーンと揺らして踊る外国人女性。
やっちゃってるわ。
焦って画面をスライドすると体のラインぴったりのヨガウェアを着てお尻をくねくね動かす日本人女性。そして3人の JK が浜辺ではしゃぐ動画。そう、昨夜いいねした動画の関連動画が再生されたんです。関連だよね。右隣にはおっぱいおっぱいとテンション上がりまくりの娘と、左隣には不快感マックスの妻の顔、真ん中にはスマホを持ったまま固まった私。いたたまれなくなった私は結局ちょっとトイレと撤退しました。皆さん TikTok のレコメンド機能には気をつけましょう。
いいねしちゃったんだな。
追伸、その晩妻を抱きまくったのは内緒です。
もう罪滅ぼしとばかりに、
うん、
俺の興味があるのはお前のおっぱいだけだと言わんばかりの。
TikTok はもうアプリも入ってないんで全然わかんないですけど。そうなんですか。
アプリは入れてるけど俺も関連あのいいねなんかしたことないんで、そんなのね開いたこともないですし、
うん、
ないけど、まあ、なんだっけ、インスタか。インスタなんかはいいねとかなくても見てる関連がバーって出ちゃうよね。
あ、そうなんだ。
でも俺も全部ゴルフスイング。もうゴルファーのやつ。うん、しかもそれ、水着のゴルフとかなんかもう、女とゴルフっていう、なんか関連なのかな。
うん。
うん。だから。
女も見てんの？
うん、だから、同じスイングしてるにしてもなんか女の子のゴルフの、ゴルフ女子みたいなさ。
うん、ああ。
このインスタとかこう覗いたことがあると、ブワーってその関連が出ちゃうんだよね。
俺はもう本当になんか室内練習場で少年がこう打ってるのばっか、うん、
少年野球だね。
少年野球しか出てこない。
おっと出ましたね、ミキミキさんですよ。
ミキミキさん、
久々にやり入れてみましたので、うん、読んでいただけたら幸いです。ということでいきましょう。ミキミキさん、ミキね、最近妹が遅ればせながら鬼滅の刃にむちゃくちゃハマってて、アニメを見ろと毎日言われちゃってて、いわゆる鬼滅ハラスメント、略してキメハラされてるんだよね。でついに映画にも連れて行かれちゃって、アニメも見てないのにいきなり映画だけを見てしまったもんだから、横でおいおいと号泣している妹を見てる方が面白かったんだよね。かわいいですね。 それで今度は今京都の太秦映画村でやってる鬼滅のイベントについてきてほしいと言われたんだけど、ミキそれより USJ に新しくできたマリオのやつに行きたいって言ったのにじゃんけんで負けちゃって、結局京都に行くことになったんだよね。太秦の映画村では鬼滅のキャラクターのコスプレをして写真を撮ってもらえるところがあって、妹は推しの善逸くんに、私は映画を見て唯一名前を覚えた煉獄さんの格好を注文したんだけど、さすが映画村だからカツラもかぶって本格的な衣装に着替えさせてくれるのね、
うん、
で撮影した写真の出来上がりを見たら矢に入れました。
なんでだよ。
映画では最高にかっこよかった煉獄さんには似ても似つかない、ただの派手な髪型のおばさんが刀持ってるだけの危険な写真になったんだよね。可愛くないですね。妹には煉獄さんには行けないけど藤岡弘には行けるねと信と遥みたいに言われて爆笑されるし、まさに煉獄さんの名台詞、よもやよもやだと叫びたくなるような出来になっちゃったんだよね。その後も実際のアニメに出てきたセットが再現されている展示フロアを回ったりして、大きな石を刀で割るところを撮影できたりするんだけど、ミキアニメはまだ見てないので何のこっちゃわからずじまいで周りの鬼滅ファンの人に申し訳ないなって思っちゃったわけ。でもさすがにミキも少しは鬼滅に興味も出てきたんだけど、今は寿司ボーイズの桃鉄100年決戦に全集中したいのでそれが終わったら鬼滅の刃を見てみようかなっつって、いつになることやらとほほ。そんなわけで今日はここまで。これからも鬼滅の刃と藤岡弘さんの応援をよろしくお願いしますミキミキでした。 PS 煉獄おばさんの写真添付します。バイブ希望です。関係ねえよバイブはこれバイブ関係ねえあれだからめちゃくちゃおもろいやんこの煉獄おいこれはやばいよ。藤岡弘さんにも申し訳ないぐらいだ。
いやもう恵比寿さんだよ。
めちゃくちゃおもろいよな
恵比寿さん、恵比
寿だ、
恵比寿吉和だよこれ。煉獄さんじゃない、恵比寿吉和だよ。
恵比寿顔になるんだな。
うーん、めちゃくちゃ面白いな。
相変わらずのメキメキさんでしたね。安心しましたさあということで、誰か1名に番組ステッカーと番組スポンサーからご提供いただいたワインをセットで差し上げますが、
もうどうですかね。
良かったけどね、これね、メキメキさんも良かったし、僕が読んだ中で川崎のチンも良かったよね。これ僕らの、
うん、
チンチンのやつも良かったし、
俺のはもうあれですね、TikTok
の読んだの、あーこれも良かったよね、
うん、
だけどこのマンホール好きさんは前回ほら、
う
ん、
ね、あげたね、
あげたから、でミキミキもこれはもう掘ってても、
いや俺は逆にだから掘っときすぎ、これで何回も掘っといてんじゃねえのかななんて思って。
あミキミキにあげる、川崎のチンじゃなくて
ステッカー持ってるっけ。
あーどうだ、もうあるんじゃないかなって俺読んでんだけどね、新しいのも。
なるほどね。
うん、じゃあチンだね。まずは川崎のチンのやっぱりハートを静かにしてた方がいいんじゃない。
そうだね、
うん、掴んじゃおうよ、
うん、
川崎のチンに差し上げましょう。ということで川崎のチンにはステッカーとワインをセットで差し上げたいと思います。おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ引き続きあなたの矢に入れましたメールをお待ちしております。宛先お願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。たくさんのメールをお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
続いてはこちらのコーナーです。
つや俳句
決まりました。さあリスナーのあなたからつやっぽい言葉、露骨すぎないセクシーな言葉を入れた五七五の俳句を投稿してもらうというコーナーです。なんと今回が最後。
ズコ、
はい、
あもうね、まあ、期限付きということのコーナーでしたけれども、
はい、
あっという間でしたね。
本当ですね。
通夜俳句ね、毎回言っていただいて
ね、
はい、もうアタックでいいのにこれ一回取って
毎回、ね、
毎回生声で言っていただいたんですよ。ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあこちらのコーナーにはね、この収録の後、はい、大久保プロデューサーと同伴出勤するタレントの杉浦千夏さんにアシスタントとして参加していただいております。
あ、夜の蝶
言
ってんすか。
ピンサロンみたいですね。
言ってないです、言って
ないです。あ、ピンサロン、
ピンクサロンに同伴ですね。
もうちょっといい、すごい随分楽な道と
楽な道ですよね。口でまずはだから同伴ですから最初に大久保さんのってことですよね。そうなんですか。
はい、
あ、そうですか。
あ、いい。
さあそれではリスナーから寄せられたツヤ俳句をご紹介していきましょう。
はい、ペンネームちげさんです。
ちげさん、
うん、あ、これですね。
はい、
はい、細身女子当てにならない D カップ。
ほう、ちょっと解説お願いします。
はい、
うん、
細い子が言う私ブラのサイズは D カップなの、はウエストが細いだけで実際には A か B で期待を裏切られます。逆に小太りの当てにならない E カップという俳句も皆様経験あるように期待を裏切られます。
うん、その小太りの方は分かりますね、
うん、
でも細身のね、うん、ティーカップは
それなりにたわわですよ ね、
たわわだよね、
多分嘘ついてるだけでしょうね、おそらくね、そのこの人の、うん、遭遇してしまった自称ティーカップの人が、
うん、そうですね、
本当は A か B なんてだけなんじゃないの。
AB が D にはなんないよね。
うん、まあ、当てにならないっていうのはその細身の人って本当分かんないよね、
うん、
そのたわわかたわわじゃないかがってさ、あんまりピチッとしないから服的にも、うん、
あの
意外とあるんだって人いますよね。
いる、
うん、います。
うん、
パッドの感じで、あ、大きいなかなみたいなのもある
もあるしね、
ね、
うん、全くパッドしない子なんかはないんだろうなって思ってても、
バイン、いやいやいんの時ある、ね、
ノブの言い方それ。ノブが巨乳のこう表現する時の擬音、
うん、
バイヤヤヤヤイインは
恥ずかしくないのかな、あいつ。
どんな擬音だよあれ。バイヤヤヤイン。なるほどね。やっぱどうですか、俺らなんかね全然本当数知るぐらいのね数しか見てないじゃないですか、
はい、
同じ女性のほらね、こう銭湯とかで見たい放題でしょ。
うん、まあそうですね、うん、
ちょっとないですか、あるあるみたいな、
うん、
こういう人は意外とこうですよみたいな。
まあでも細身の人はやっぱない人の方が多いですよね、
うん、多いんだ実際やっぱり、
うん、
おー、なんか男性で言ったら鼻がでかかったら巨乳みたいな、その本当かどうか分かんないような説あるんですよ。そういうのないですか、女性に。
女性耳って言いますよね、うん、
え、耳が
小さい人は、うん、締まりがいいって。
あ、そっちなんだね。
ああ、
はいはいはい、いや全然
いい、そういう系だったら、
うんうん
う
んうん、
そんなんあるんすか。
耳が小さい人は締まりがいい
って聞いたことありますね。
じゃあ佐藤愛子ちゃんって昔ね、すっごい耳大きい人いましたけど、ガバガバってことですよね。
逆にでかいのかどうか知らないけどね。
うん、俺入れてんのかってなってる状態なのかもしれないよね。
うん、怒られますよ、
ね。通説ですから、そんなことないでしょうけどね。うん、え、耳ちょっと見せてもらっていいですか。おお、普通だ。
普通です。
普通の締まりだな。
そうなんですかね、
なんか言われたことありますか、締まり具合に関してのことは、過去。
ないですね。
全く。
でもなんか、
うん、
肉付きがいいって言われました。
何
の、
なんか
膣のですか、
フィット感。
ああ。う
ん、へー、中の肉付きがいいんだ。
そう、その人と相性が良かったってことですかね、
うん、それはだから締まりとはまた違うのか。
感触がいいんですかね。
うーん、
中の肉付きがいいっていう表現したんだ。
はい。
へえ、それよく言われてどうでした？
あ、まあ嬉しかったです。
なるほど、
はい、
まあね、なんか肉付きがないって言われるよりはね。
そうですね。
うーん、なるほどなるほど。また一つね、最後に、最後の日に情報が一つね。
肉付きがいいと言われたことがある。
肉付きがいいんだということでした。
はい、
さあ、次の俳句いきましょう。
はい、ラジオネーム、
うん、
エクボの久保。
はい。
見ないでと、恥ずかしいは大好物。
うん。もう見ないでとね。
恥ずかしい。
大好物ですね、男性はね。
あ、嬉しいんですか、そういうの言われると。
やっぱりね。
へ
え。エロ動画とか見てると、恥ずかしいってね、いうのはちょっとやっぱきますもんね。
なんていうの、その、じゃ見ないでじゃないじゃないですか。
見ないで。
はもう見てくれてもちろんいいけど、そんな見ないでっていうあの恥じらいですよね。あれも。嫌いな人いないんじゃないかな。
なんかこうツッコミを入れてるんですけど、立ってる自分もいるっていうのがあるんですよね。
どういうことですか？
いや、なんかタイトルが出るんですよ、僕の見てる動画はね。で、あの26歳自分で、あの応募してきた26歳
美人
妻みたいな感じで言って、で、ね、はいはい、で、まあ、面接みたいなのしてこう、こうなんか服脱がされてみたいになった時に、ちょっと恥ずかしいですとかって、いやお前が応募してんじゃんみたいな、恥ずかしいじゃねえよなんつって、
自分で作んねんの
お前って思いながらもギンギンになってるってね。
そうそうそう、裏の藤田と表藤田がね。
そうそうそうそう、
あるある。
いや覚悟で来いよって思ってるんだけどね。でも立ってる、
そんなことは関係なくね。
そう、
なるほどなるほど、いいっすね、
はい、
言ったことあります。
そうですね、
自分が見られてってことですよね、恥ずかしいって、はい、
まあ、だから例えば電気つけるくらい、その電気問題どんな感じでした？
明るいの嫌ですね。
ああ、やっぱね、昼間のじゃあ工程はないってことですね。
カーテン閉める
感じ。あ、そう、あの中でやるときはね。
あ、そうそうです。
あの工程でやったときも夜だったしってことですよね。
帳、
ね、
が好きなんですね、夜の帳。
帳だ。ああ、なるほどね。
マジで閉めて。まじまじと見られる。
電気はどうする？電気も真っ暗。
できれば暗い方がいいですね。
薄暗いでいいですか？
薄暗いでいいです。
薄暗がいいですか？
はい。
でもまじまじと見られるのはどうですか？
わ、やっぱ恥ずかしいですよね。
バーン広げられて、ガー見られるの。
いや恥ずかしいです
って言いますか、
はい、
それがもうたまんないんですよ、じゃあ男性は、うん、でも拒まないでしょ。
いや
拒む、
そうですね、
ギュー疲れちゃいます。
恥ずかしいです。
なるほどね。
でも真っ暗だと、まあ昔ねこう、あのやったことあるんですけど、こう、まあ、真っ暗って本当に見えないぐらい真っ暗あるじゃないですか。あの時にこう手満しながらむっちゃ変顔してるっていうのもねあるんですよ。
手満とか言うなお前、ストレートに。手満とかお前は。
向こうから、向こうはこうかめちゃくちゃ感じてるんですけど、こっちむっちゃ変顔で、変顔してるとかね。
わかるわかる。
うわ、この人。
停電なら絶対やるもんね。学校とかで停電なら一人で。すげえ変顔してる。ほんで、急に着くともびっくりして。よ平成を取り戻すっていうね。そうですけど、暗くなると変顔しちゃう癖ありますよ。本当に見てないことをいいことにね。
向こうもこっち側がすごく一生懸命こう手めこしてくれてると思ってね、向こうも感じてくれてるのに、いやいや俺はすごい変顔でふざけてるよみたいなのがちょっとたまんなかったりするんですよ ね。
そうね、そういう遊びしてたら。
そうそう
そう、あんま真っ暗はないんでね僕はね。
あ、そう、
やっぱ見たいっていうのはねあるんじゃないです か、 だから男性は多分、まあね、女性の方が多分消したがる方が多いと思うんですよ。藤田君は逆に消したがる人なんですよ。
あ、そうなんですか。
腹毛がすごいからです。
まあ腹毛もそうなんですけど、やっぱ昔こうね、あの正常位でこうエロしてって、でパッと鏡見た時の自分の顔がすごい顔してたんで 本当に必死で。
じゃあもう純正変顔じゃないかよ。そんな変顔してるんです
よ。すごいもう
純正で変だ
スケベな、一生懸命にスケベな、もう恥ずかしくなっちゃってね。
一番恥ずかしいやつだ。うん。がふんがして。
うん。こう。すげえ顔してたから。
ああ、恥ずかしい。顔は見られたくないと。
見られたくないじゃないですか。
だからね、率先して消すんですよ。
お前も多分すげえ顔してるぜ、多分。みんな多分すげえ顔。女の子はやっぱこう目つむってね。まあ、
恥ずかしい顔はしてるだろうな。
綺麗な顔してるけど、やっぱたまにもう、エロ動画見て。
でも、俺それは別に見せていい顔だと思っちゃってるから。
うん、だ見せていいけど、向こうがどう
とも。もちろん、お前とかには見せられないよ。
いや、たまに俯瞰で考えちゃうの。
恥ずかしすぎて。
これ、お前が見たら笑うだろうなっていうふうに考えない。
その行為をしてる時の相手には見せていい顔なわけじゃん。てか見せるべき顔なわけじゃん。
でも、一回鏡で見てみる。すげえ、すげえ冷めるから。すげえ顔してんな、俺って。恥ずかしいって。あと、しこってる時の顔ももう。
そうなんじゃねえかな、そのすげえ顔。お前のすげえ顔なんか想像できるもん。
すげえ顔
すげえ顔だよ、その俺が想像してるお前の顔は。あの顔してんだと思って。
よくだからエロ動画とかのしこり終わった後ちょっと流れてるじゃないですか、で動画はまだこっちのタイミングでしこるから、うん、すぐ消しはしねえじゃん、うん、
あはい、
こっちはこう拭き取り作業とか、
アウトロは流れてる、
アウトロは流れてるじゃん、うん、その時にもうこっちは冷めてるじゃないですか、うんうん、男優さんの顔とか見たらすげえ顔してると笑っちゃうんですよね。めちゃくちゃ必死じゃん。
わらわらわ
ら、俺もう出たのにまだ出てねえじゃん。
こっちがギンギンの時はそこは別に笑う余地はないん
だ。ないない、
うん、一緒になって、
う
ん、
そうそう
感情にしちゃってるから、
うん、いいぞもっとキスしろみたいになる、うん、すげえ冷めるのなんか冷静になると、う
ん、あの顔してんだろ、
うん、
うん、なるほどね。真っ暗派ですね、杉浦さんはね、
うん、そうですね、暗い方がいいですね。
わかりました。
はい、
じゃあ行きましょう。
はい、ラジオネームイブキングさんです、
うん、
パンツ脱ぎおかず探しの旅に出る。
ほう、おかず探しはだからもうオナニ
ーの材料ですよね、
ってことですよね。
そうですね。
あ、まあどれにしようかなってことですかね。今日のおかずはネットサーフィンで、
うん、
うん、ちょっと読んでもらっていいですか。
はい、抜こうと思ったものの、うん、おかずが見つからず路頭に迷う様を表現しました。
たまにあるな、もうこれで行きたいっていうのがなかなかね、
うん、
なかなか出会えない時あるな、ラインナップに。
いや、これでもいいし、あれでもいい方がでも多いよ。
まあね、でも年々やっぱ俺それ狭まってきちゃってる気がするな。昔やっぱ何でもよかったというかさ、
あ、でもさ、動画でしょ、
動画
タイトルでしょ、大体
タイトルだね。
あの、冒険はしてない、
冒険
今までのこの、うん、惹かれなかったタイトルで見てないだけじゃねえって思って見てみようかなって。
ああ、まあそのしこるスパンが短い時はそうかな。
あ、
しこる時のスパンが長いともう勝手にすげえ新しいの出てるわけじゃん、
うんうん、
新着で、
うんうん、
だから全然いけるんだけど、うん、もうシクロスパンが短い時って
あんま更新されてないから、ね、
更新されてないから、あ、もうこれ一回見てるエリアに来ちゃったなってなって、
うん、
でそこではもう仕方なくね、そのスルーしてた合間で、
うん、
これは一回あの時のテンションはスルーしたけど
今だった、
ね、もしかしたらいいのかもしれないし見てみるかっていうのはあるよね、うん、
どういうもうさ、新着からこう下っていく感じ、
下っていくね。
ジャンル分けとかはしないの。
あ、ジャンル分けに行くこと
は、
マジックミラー号が好きだからさ、俺。
ああ、
マジックミラー号の、その彼氏が外で見てる系が好きだから、
あ、
何やってんだって。あれが大好きなの。もう、やらせて分かってても、別に。
あれ、でも希望を。
マッサージや、その彼氏気にしながらさ。
希望を与える言葉はちょっと一個いい。うん、
あれ、まあ、俺に希望を与えてくれるの。
やらせって言ったでしょ、今。
うんうん、
まあ、中にはそれはもちろんあるよ。けど、誰だっけ、後輩から聞いたんだけど、うん、あれガチですよ。あ、しずるの村上から聞いたんだ。
マジで。
村上の後輩、
まあ、ガチであってほしいけどね。
村上の後輩が、なんか、マジックミラー号に彼女出てて。
お
う。うん。そんで、まあ、彼氏は、その、はい、男優さんなのか分かんないけど、
うん、
出てて、 でもう別れたっていうのがあったから、それが彼氏シリーズじゃないやつあるじゃん。
彼氏シリーズのやつは俺全然
友達と一緒に歩いててみたいなのがある
じゃん。彼氏とにかくそれタブーが好きだから、
ああ、
うん、彼氏いんのにおいおいおいっていうね。
ああなるほどね。
あれやらせですよね。やらせるわけなくないですか。あんな簡単にだんだん最初は嫌がってんのに、
うん、
マッサージ師にだいたいねあの辺触られてちょっとやめてくださいとか言ってるんですけど、いや
まあまあそれはね、まあ、マジもうどうなんだろうね。
ちょっとああみたいな彼氏禁止出して嘘つけってなんだけど、そこはもう
ファンタジーだよね。
全身で、
うん、
全集中で乗っかりに行くんでね、
うん、
こっちは、
うん、
あれ大好きだね。
ワード検索はしないの？
だから MM5 でワード検索。
ああじゃあ、うん、あのディープキスとか
そんなのしない。だからディープキスなんか別にあるの？
露天風呂とか。
露天風呂なんか全く興味ない。
嘘。
露天風呂でそのままやっちゃうとか全く興味ないんだよ。
混浴で、
うん、
カテゴリー巨乳で
全く興味ないね。
リサーチみたいな。ない。
青缶とかあんま興味ないんだよね。
いや別に外っていうより外
とか露天とか、
うん、まあ露天も、
うんうん、
あのデッサンは？
デッサン？
デッサンシリーズ知らない？
わかるよ。そのデッサンシリーズはあるなと思ってたけど別に気に留めてもいなかったな。
いやもうほんとコントみたいでめちゃくちゃ俺は面白くてエロいんだけど、
うん、あのデッサンが
ヌードデッサン、
ヌードデッサンで、うん、まあ最初デッサンしてるけど、うん、みたいなことでしょ。
そう、まあ、ヌードデッサンして
流れで、
であの男性 もヌードが入ってきて、
うんうんうん、
でそのなんかまあ、仕掛け人というかみたいな人が、うん、あの書いてる人たち、うん、ユーザーさんになんかリクエストユーザーっていうかもうそれは一応何デッサンクラブの会員っていう体なんだけど、
うん、
もうちょっと近づいてくれませんか、うん、みたいなことをオーダーを聞いて、
うん、
でこう分かってもうちょっとなんかこうあのあ男女がこう愛し合ってるみたいな感じをもっと出せないですかね、うん、みたいな感じ。
なるほどね。そっちの絡みなんだね。
で男優がこうキス しだして、
うん、
で なんかもっとこうスキンシップの感じないかなとかって言って、うん、もうチンチンギンギンなのよ男優がそれでほんでもうこ う後ろからこうなんかこう抱いてる感じできないですかみたいな感じで言ったら
言って
でも抱くだけでいいのにもう入れてんのよそこで、うん、
それいいの？
もう笑っちゃいながらギンギンな
マジで
ちょっと面白系とか好きなの？
複数系願望があんだお前は。
あ見られるってこと？
見られるとか見たいとか俺全くないんだよ。誰かがいるとかだからもう感情にできないのそこに。
うーん
密室がいいの二人っきりの。
ああ、俺、そんなことより複数、よりいろんな女のおっぱいみたい
な。何にもないね、俺、それ、うん。
だから、あれ、面白系とかハプニング系ってあるじゃん。あんなめちゃくちゃ見てるよ、俺。巾着でこう、巾着縛りした
後。いろいろあるな。
こう、くすぐられたりとか。
全くないね、そんな。
あと、俳
優。男二人いるだけでもう、冷めちゃう。
ええー、
もう冷めちゃう。
マジで？
うん。
俺もあのま
なんかどっちに感情にしたらいいんだよってなっちゃうし、
ナンパモンとかでさ、うん、こう男優というか男の人がこうやってるのを見て、うん、終わった後ちょっとすごく良かったからって撮ってる人がまた入れるみたいなんてすげえ俺興奮しちゃうんだよ。
あそれはいいよ別に撮ってる人はその時は映ってないわけじゃん。
映ってない。
うん
映ってないけど
二人で映っちゃうともうダメだね。
あ二人が。
うん。いやいろいろあるよね。分かんないよその気持ち。
あんまり。
ああもう全然違うんですよ。
見
たことあるんですよね。AV は。
AV あります。
好きなパターンありますか。
あんまりそこまではないですね。
本当ですか。
はい。
うん。裏上げ酒っていうのありましてね。
女性用のね。
女性用の。そっちおすすめですよ。俺好きですからその裏上げ先。
あ、見てるの？
見てます見てます。そっちの方がクオリティ高いですもん女性の。
だ俺女優さんダメだから。
はい。
女優さん。
男優さんで抜いてんのお前。
違うあのプロの単体女優さん
か。ああ別に女優さんばっかりじゃないよ。うんその素人系なんだけど、うん、クオリティが高いな。
あそう。
そっちの方が。女優さんももちろんいるんだけど。
うん。ちょっと行ってみようかな。
行ってみて来てよ。
うん。行くよ。
いやーね、すみませんね、先生、ちょっとね。
ちょっとね。
裏上げ下げ。
裏上げ下げ。
後でちょっと綺麗なんですよ。してみます。
キスとかもちゃんとあるしね。
あ、それ女性専用って、うん、女性と女性がやってる。
あ、違います、違います。女性が 見て興奮する。
女性用の AV。
ことを、モチーフにして、ラインナップしてるんで。比較的入りやすいと思いますよ。
ああ、そうなんですね。
どうですか、今晩あたり。
裏上げ下げ。
裏上げ下げで。仁王なお
電話出しておきましょうか。あ、また電話、ここに電話。この、ね、プレゼントの。
うん、大丈夫です。
大丈夫ですか。わかりました。
はい、珍しいですね。
はい。
行きましょう。
はい。ラジオネーム、満州事変さんですね。
もう、臭いな。
手についた血夏の残りが校舎裏。
これ彼じゃねえのか。マンホールだろこれ。マンホール好きじゃねえのかこれ。
くすんだマンホール。
くすんだマンホール好きじゃねえのかこれ。満州事変にその、
うん、
マンホールのマンで、マンホール臭がするぞこれ。血夏をモチーフにしたやつ。
手についた
血夏の残りが。もう完全に手満してますよ。血夏を。
血夏の残りが何でしたっけ。
残りが校舎裏です。
校舎裏、
はい、
もしかしたらその時のお相手かもしれませんねこれね。当時の
当時はね。
満州事変さんだってその人しかこれは知り得ないですよ。品津の残り川、
ね、
とした時にこう、
うん、
手に手の匂い嗅いだ時、あ、この匂い血夏だ。
いやだ。
いやだ。思ったんでしょうね。最近。
何かでね。
なんか何かしらで。
思い出すことってあるんですか。
いやいや、
まあ、直後はもちろん。
直後は
何か書いてね。
例えば、うん、ね、あのサバの缶詰開けて、うん、なんかついちゃった。あ、血夏の。
いやだ。
サバがついてサバについちゃったかなと。あれサバじゃねえ。血の
血夏を思い出しちゃった。
いや恥ずかしいですよね。
なんかあるかもしれないですよ、ね、なんかこう、うん、あのね、夏なんかこう、
うん、
ベランダにセミの死骸がね、うん、こう入って、うん、ダイヤモンこれってこう吸ってて、臭くなってんじゃないか。
セミ触っちまったな。あれセミじゃねえ。
血夏
だ。あの時の血夏
だ。あの時で血夏の
今になってなぜ
血夏セミのセミだったのかあれって。
血夏がセミになって俺の前に
懐かしい匂いがした。セミの死骸を下がったと。
いつまでやってんの。解説読んでください。解説を。
はい。千夏さんと校庭でまぐわった。
まぐわった。
彼氏の気持ちを想像した
く。あ、想像したくなんですね。
想像したく
なん。なるほど、
ね。
家に帰ってから、うん、手についた千夏さんのおつゆの香りで、
うん、
もう一回抜いたに違いない、
うん。
青春時代の夏の思い出。千夏との思い出。
もうね、あんな風に話してくれたエピソードが
一人歩きしますね。
こんな風にやっぱ広がりていくんですよ、
ね、でも夏の思い出かよ、セミの死骸がもしかしたらね、千夏の、ね、
そうだね、
香りっていう
抜け殻、千夏の抜け殻だよ
ね、
なるほど。希望商品クオカードも電話もいらないので千夏さんのツヤ写真を送ってください。ツヤ写真っていや、いいですね、
はい、
以上ですか。はい、ということでした。じゃあ早い最後の対象ですよ、
はいですね、
どうしますか。
そうですね、もう委員長が決めていただいて最後、ね、
4通ありましたか。4区細身女子当てにならない D カップから、見ないでと恥ずかしいは大好物、パンツ脱ぎおかず探しの旅に出る、手についた血夏の残りが校舎裏。さあ
満
州でしょうね、これはもう、
はい、
マンホール好きかもしんないけど、
はい、
そうしたら2週連続になるけど、これ知らないね。
希望商品はちなみに、
じゃあツヤ写真送るってこといいですか。
あ、ツヤ写真
送ってくれていいですか、つけてくれていいですか。
はい。
ありがとうございます。
やりましたね。
ツヤ写真とツヤ抜け殻を差し上げましょう。
そうですね、
セミのね、
ツヤ写真という音声も一緒につけましょうかね。
はい。
さあ、ということで最優秀賞に選ばれた満州事変にはご希望の、千夏さんのツヤ写真プレゼントいたします。さあ本日で杉浦千夏さんお別れですが、 何か一言ね、はい、最後リスナーさんにお願いしますよ。
つや一言を、
なんかすごい楽しかったです。なんか皆さんいろいろ性について考えてるんですね、はい、
そうですね
そうですね、やっぱ悩んだり、うん、ね、うん、楽しんだりして、
そうですね、
キャッキャやってますよ、うんうん、
いいですね、なんか人間らしくて、
あ、うん、そう思っていただくだけでねありがたいですよ、うん、だってこんなラジオを聞く人種じゃないでしょ、だって千夏さんは、
うーん、
本来こういう仕事で、まね、間に合わなかったら、おそらく
そうですね、
ねえ、でもこうちょっといいかもってなってくれました、
はい、面白かったです、
はい、ひどい、ひどい下ネタばっかですからね
特にこのコーナーに関してはね、はい、いやでそういうことで感じたのは、マッチングアプリで知り合ってくれた大久保さんに感謝ってことですよね
、はい、
分かりました、ありがとうございます。何かね、今後もまたね、
あればね、
こういうスポット参戦でもいいんで、
そうですね、
ぜひ一緒なんかさせてください、はい、
よろしくお願いいたします。
ということで杉浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ツヤ俳句でした。抜き差しならないと、
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ今回ももうエンディングの時間ですね、エンディングテーマはザグーの未回収です。さあ今回でね、つや早く終わってしまいましたけれども、
はい、
来週からはね、また新たな新コーナーも出てきてますんで、皆さんよろしくお願いします。ラインナップ矢に入れました、ふつおた、そして合わせましょう、そして新コーナー藤田この芸能人知ってんのか、そして同じく新コーナー褒めラップへのメールお待ちしております。受付メールアドレスお願いいたします。
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
この褒めラップと合わせましょうへの出演希望の方は電話番号を忘れずに書いてください、はい、それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さよなら。